B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。どうでもいい話です。実は我が家の家のですね、家のもうほんとすぐ近く、信号を渡った目の前にですね、セブンイレブンがあります。そのセブンイレブンが本日2月28日でですね、閉店してしまうという非常にショッキングかつ悲しい話です。やっぱりコンビニエンスストアってもうむちゃくちゃ数あると思うんですけど、うちの近くのそのコンビニはですね、なくなるともう3、400メートル、4、500メートルぐらい歩かないとないですね、多分コンビニが。なんで、まあ重要なんですよ。まあまた同じところにコンビニが入りそうな気もしますけど、まあセブンイレブンではないものになるとは思うので、ローソンであってもなんですか、まあ、ミニストップでもファミマでもいいんですが、まあやっぱセブンがねいいですよねっていう、この閉店というか話しなかったのは、この身近なものでやっぱり、あって当たり前になってしてなってしまっているものって、まあ今後その人口減もありますし、いろんな効率化の中でですね、なくなっていくものもすごいあるんだろうなと思って、少し寂しい気持ちにもなりながら、まあ新しいですね、新しく、まあ、お店が来るにしても自分たちの、なんですか、身近な行動を少し変えてみるっていう新しい機会にもなるかなと思いますので、まあ近くのさらに2番目に近いコンビニにちょっと行ってみようかなというふうにも思いました。はい、今日朝行ってきましたけど、その1回行ったのが最後の、目の前のセブンへの訪問だったのかなと思ったりします。はい、が、新しいことへのチャレンジの機会だなというふうにも思いました。はい、以上です。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日は、まあ、前回コミュニケーションの話もしまして、ちょっとその周辺から考えてみたいと思います。お客様の業務理解とマーケティング仮説という話をします。まあマーケティングの企画でもいいかもしれないですね。はい、前回は、まあ、コミュニケーションの話をしたんですけども、ちょっと私の身近なですね話題からなんですが、今この業界的にもですかね、セールスとかマーケティングとか世の中もそうかもしれないですけど、この2月3月忙しいですよと。忙しくて、だけど来期のこと考えている方もいらっしゃれば、もう来期はまあ大体計画予算立てはして、その後の計画の実行の方まで考えてたりですとか、いろんな会社さんいらっしゃいますよと。で、忙しいので、まあ、私も忙しい、みんな忙しい、その時にタイムマネジメントしようとするとよく出てくるあのマトリックス、緊急度と重要度のマトリックスってありますよね。緊急度が高くて重要度が、まあ、重要度高くて緊急度も高いものをすぐ着手しがちなんだけども、できれば他のメンバーに、任せる。まあ、この話はやっぱり実担当者だとなかなか成り立たないと思うんですけど、重要度が高くて緊急度が低いことをやっていきましょうよみたいな、そういう話があると思うんですね。はい、で、実際のところあのマトリックスなかなか活用できないと思うんですけども、あれをですね少し拡張させてこのマーケティングの仮説に使いましょうと。はい、 て、組織っていうこととか商品サービスとか担当者とか、まあ、いろんなことで活用できるなと思ってるんです。あの重要度とこの緊急度っていう考え自体を拡張すれば、はい、で例えばですけれども、部長さん課長さん担当者さんいらっしゃいましたと。その時に、この重要度緊急度のマトリックスで言ったとするとやはりですね現場の担当者さんっていうのは重要度が高くて緊急度も高いことの比率がおそらく高いであろうと思いますよね。で課長さんは少し先のことも考えたり重要度が高い仕事を任されたりしていることも多いので、その比率というのがまあもちろん重要度の、まあ、量というか重要度のベクトルの長さが高まってくるとは思いますけれども、緊急度が高いものよりも緊急度が少し低いものに着手している方も多くなってますと。で部長さんはもっとですね、緊急度の低いものに着手してますよということになってきますね。はい。でその時にじゃあマーケティングっていうことで言うと明らかにもの部長課長担当者で言ったら担当者さんが世の中の人口数的には多いわけですしインターネット上に、いらっしゃる数もそれにほぼ比例してまあもしくは担当者の方がパソコンに向いてる時間長いと思うんで、さらに多いわけですよね。でその中でじゃあ部長さんに、マーケティングで接点を取るっていう風にするにはどうすればいいかということはこの緊急度と重要度というマトリックスで、組み立てて考えた時に部長さんが何を考えてるのかなっていうまあそのお客さんの理解度を深めるときにこの重要度緊急度が高いことと自分たちのコンテンツっていうこととあとはあのどこに露出をするのかどこの接点でマーケティングのそのチャンネルもしくはコンテンツ自体の企画をするのかっていうことは結構重要だなというふうに、まあ一つの視点として持っておくとあれこれもしかしたらずれてるのかもしれないなこのコンテンツなどがちょっと見えてくるかなと思ってます。で同じようにリーダーサブリーダー担当者みたいな、まあ、チームもあったりすると思いますしもっとその購買が、まあ、スモールといいますか中小企業向けの商品サービスであればまたそうだと思いますし、はい、この重要度緊急度っていうもので、まあ、よくあるフレームワークで組織のことを考える、まあ、DMU ってディシジョンメイキングユニットって僕ら言ったりしてますが、まあ、部長課長担当者っていうのはまた組織のことだけかもしれないですね。購買に関してはまた全然違うグループがユニットが形成されると思うんでそういう組織の方々の業務に合わせて、なんかいつも担当者ばかりで、部長さん課長さんとコミュニケーションができないよっていう時には、そういうちょっとズレが出てきてる可能性もあるなと、いうことですね。はい。であとじゃあもう少し今のは人軸だったんですけどももう少し、ちょっと切り替えて商品サービスで行った時に、例えばですねコンサルティングサービスってなかなかやっぱり営業しにくい、商品サービスだと言われています。一般的な世の中にはですねどちらかというとやっぱりマーケティングだったり特にそのやっぱりコンサルタント自体の露出を増やしたりとかですね、まあ、会社自体がコンサルティングっていうようなことを謳っていればもちろん会社をコーポレートのそのアピール PR をしていくっていうことだと思いますけど中小企業さんになってくるとまあ本当に数名もしくはまあ一人社長さんとかですねとかになってくると、コンサルティング業をやっていますと。まあ当社もコンサルティングに関してはなんかセールスはやっぱりしてないですよね。セールスしてもなかなか売るのが難しいのでですね、結果的にお客さんから信頼を得た後にご相談いただくっていうようなビジネスだと思いますよと。はい。でこれをやはりセールスやマーケティングして販売をしたいという課題っていうのは非常に多いんですよね。はい。 で、その時に、何かコンテンツの企画などをする時にですね、ちょっとお話をいくつかの企業さんとお話をしている時に聞いてたりすると、その施策自体がですね、やはりちょっとあれずれてるんではないかなと感じることが結構あって、それはそのやっぱりコンサルティングを受ける方っていうのは、先ほどの重要度緊急度もしくは部長課長担当者の何ですか区分などで言うと、重要度はすごく高い、でも緊急度がコンサルティングが必要だっていうのが緊急度が高いものかといったら、もう少し長尺で考えていった時に、これって僕らに必要な要素ってやはりこの何ですか、まあ外部の方に入ってもらって、この事業の根底からちょっと変えないといけないよねとかですね、まあ、知識を経験を、まあ、そういう経験がちゃんとある人に参画してもらったらいいよねとかですね、まあ、そんなお話が出てこないと、まあ、仕事になかなかつながらないわけですよね。自分たちはできないこと、もしくは、自分たちで手足は動くんだけど、頭というか経験がないから、うまく組み立てができないっていうような場合には、コンサルティングサービスは有効だと思うんですね。で、それっていうのは、普段業務をしている人は、やはり重要度と緊急度が高い業務に、従事しているので、やはりコンサルティングサービスを活用する人っていうのは、依頼をしようと思う人はそのコンサルティング業務の上のレイヤーのやっぱ人なんですよね。もし課長、業務遂行の課長さんクラス、リーダークラスの人とか、業務オペレーションのマネージメントのコンサルタントが欲しいなと思うのは、それをオペレーションをうまく回してほしいよという考えを持った上の方、もちろんその課長さん自身、いや自分ができないからコンサルティングしてほしいなみたいなことはなかなかなんないわけですよ。自分の仕事がなくなってしまうからですね。なのでその上の方が、コンサルティングに関しては考えたりするにもかかわらず、なんかコンサルティングって言っていながらコンサルティング業務のそのコンテンツを用意してると思いきや、そのオペレーションの方にのコンテンツになっていたりですとか、オペレーションのやり方とかですね、まあそれはそうなんですけど、そのコンテンツ自体というのは課長さんに必要なコンテンツなんですよね。でもコンテンツをコンサルティングのコンテンツとコンサルティングサービスのオンラインなどマーケットで活用しなければならない、伝えていかないといけないサービスという、そうですね、コンテンツというのは、部長さん向けなので、今の組織がうまくいっていないのは、このリーダー層の部分の課題がありますよとか、企画が大事ですよとか、この、こういったことをすることによって全体が機能していくんだよっていうようなことをやはり伝えていかないといけないわけですよね。オペレーションのやり方ではないんですよね。っていうようなことで、まあコンテンツとターゲットとずれてるっていうことは非常に多いなというふうに思ってますと。なんで今のちょっと2つの事例なんか、ちょっと緊急度と重要度っていうフレームワーク、よくあるフレームワークで考えてみるだったり、部長課長担当者って考えてることそもそも違うよねっていうことだったり、正直言って当たり前の当たり前って言ったら、まあ当たり前ですよね、わかりますよね、そういうような本を読んでも出てくるような要素を営業の方とかターゲットのことを考えたときに当てはめてみるとですね、やはり自分たちがちょっとあれずれてたんだなっていうことが分かったりしますという話でした。今日の、はい、お客様の業務理解とマーケティング仮説ということで言うと、今のその業務理解というものをする上でですね、材料っていうのは世の中に凄まじくあるんですよね。それをですね、やはり売り手の視点に立ってしまってるとずれてしまうんですよ。はい、売り手の視点としてよく話をする担当者さんの課題っていうのは、やはり先ほどの例で言ったらオペレーションの課題だったり業務課題が多いんですけど、実は販売しないといけないこと、もしくは営業の段階でコミュニケーションしないといけないことっていうのは、まあ、もし、まあ、さらに言ったら、より上位の、 役職の方と話しないといけないのは、そのオペレーションではなくて、そのオペレーションの上のマネージメントだったり、そのマネージメントをうまく機能させるかの、考えだったり、もう少し上流のレイヤーの話だったり、まあ、そういったことが、人によって層があるっていう、緊急度重要度もそうだし、部署のその役割もそうですし、いろんな層があるんだっていうことを理解して、お客様の理解を深めると、マーケティングの仮説の幅だったり視点というもののそのバリエーションというのが非常に増えて、まあそこからはAB テストやるなり、改善活動していって、うまくフィットできる施策などを組み立てていけばいいと思うんですけど、やっぱりお客様の業務理解をするっていうこと、それがなかなかできないのであれば、身近なフレームワークなどを活用して、仮説を立てていくってことでも十分に機能するので、もしちょっとこの2月3月いろんなことを考える中で、ちょっとターゲットがとか、プランがみたいなことを考えているようであれば、少し身近なことにも目を向けたりに、まあ、日経の記事とか、あ、そうですね、日経ビジネスとかですね、いろんなところにあるコンテンツ記事などを踏まえて、お客様に当てはめてみるといろんな仮説が浮かんでくると思いますので、やってみましょうと。私はいつもそんな感じなんで、いろんな記事を活用してるとお客様に当てはめて、あ、だからちょっと違ったのかなみたいなことはよく発見してたりするので、まあ、私のマーケティングプランニングの、仕方の紹介でもありました。はい、では今日は以上です。お客様の業務理解とマーケティング仮説というお話をさせていただきました。はい、では、はい、B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。